総帥会、野呂和平議員、赤塚香織議員、深田龍議員、沖和也議員、森遥議員、浜口隆議員。本気で挑戦した先に松阪市の未来がある。項目は6つあります。1、つながりのまちづくりと共生社会。質問、福祉分野は専門的知見や相談対応等の経験が求められる。委託や短期職員に頼らず、正規の福祉職の採用強化や分野内での職員移動によるスペシャリストの育成も必要と思うが、見解は？答え、人材育成の考え方には、様々な業務を経験した上で専門職化を検討していきたい。専門職の採用についてもニーズを踏まえ採用に努めていきたい。質問、共生社会の根幹たる高齢者介護のこれからについて、介護事業推進のための人材確保や就職支援などの取り組みは？答え、松阪市介護サービス事業者等連絡協議会と連携し、高校生や大学生に介護の仕事の魅力ややりがいを伝える活動の支援や、未経験者などを対象に講習会や介護と就職の相談会を開催している。質問、家族の介護を考えたい方、介護の現場で働きたい方が、まずは見るようなホームページの作成を提案したいがどうか。答え、わかりやすく公益的な情報と連携し、高齢者や介護の情報が集約された情報サイトの作成に向け研究していきたい。質問、重層的支援には相談支援、参加支援、地域づくり支援がある。福祉まるごと相談室を市内3カ所に設置し、断らない支援体制整備、相談者を支援関係機関につなぐ役割、他機関共同事業も行うが、相談員は誰が担うのか、民生児童委員の業務が増えることにならないか。答え、地域の困りごとなどをキャッチする業務は、相談室の職員と社会福祉協議会の連携により進めていく。専門機関や関係機関につなぎやすくなることで、民生委員の負担軽減を図る。質問、参加支援は地域との関係や情報が重要。どのように把握し、誰がつなげていくか。答え、相談室を軸に、地域の支援機関や支援者と情報交流を行い、つなげていく。質問、地域づくり支援では、福祉の枠にとらわれない連携が求められる。地域団体を他の団体や公的支援とコーディネートをして連携させていくのか。答え、地域との連携、共同から進めていく。意見、保護する福祉から元気になる福祉にシフトチェンジしていくべき。幾重にも重なった層が広がることを期待する。2、遠隔合同授業による誰一人取り残さない福祉学級の形。質問、2つの学年が一緒にクラスを構成する福祉学級を持つ小学校が5校あり、2学年が同じ教室で授業を受けるため、先生から直接指導を受ける時間が通常よりも不足する。ICT を通じた遠隔合同授業を展開することで、授業クラスの規模を大きな枠で確保できる。積極的に進めていただきたいが、どうか。答え、現在、東部中学校区にて遠隔合同学習を実施しているが、交流中心で教科での活用ができていない。今後は年間を通した遠距離授業のカリキュラムを計画し、実施について研究を進めていきたい。3、育ちを守る学び屋、 小学校と幼稚園の今後の方向性。質問。学校規模適正化等に関する基本方針の策定が遅れているが、どうするのか。答え。令和4年8月頃に検討委員会から受ける答申に基づき、基本方針を策定する。その後、再編計画、案を教育改革推進会議に諮り、令和4年度末までに提言を受け、再編化等に向けて進めていく。質問。公立幼稚園は入園児が年々減少。地域によっては存続に不安を抱く声が少なくない。保護者ニーズに応えながら存続させていくのか。認定こども園による保育と教育を同一施設で行うメリットを生かしていくのか。答え。全園で3歳児保育や3歳児の給食提供、預かり保育実施園を4園から10園に拡大したが、毎年100人近い入園児が減少している。集団としての効果が測れない園は、再編・統廃合、もしくは認定こども園に向けて進めていく。4. 思いやり駐車場の利用証、即日交付を。質問。思いやり駐車場の利用申請において、近隣21市町では即日交付なのに、松阪市では受付のみの郵送交付のため、2、3週間かかる。不親切ではないか。答え。本市における利用証の即日交付について、令和4年度中の実施に向けて、手続き方法の調整等を含め検討する。意見。妊産婦の方々が、つわり等で大変な時に利用できるよう、即日交付の一刻も早い開始を期待する。5. アフターコロナに向けて関係交流人口を増やすために。質問。アフターコロナの観光振興、本市だけの強みと特色、差別化戦略は。答え。県内市長運営インスタグラムアカウントとして最大フォロワー数の松阪市観光情報オフィシャルアカウントでの発信。松阪牛と松阪鶏焼肉で食を協力アピール。宿泊者への飲食クーポン券発行事業を実施し、観光客争奪戦に対応する。質問。高齢者、障害をお持ちの方、小さなお子さん連れの観光客への取り組みは？答え。ベルファームにユニバーサルデザイン遊具を設置し、松阪市駐車場トイレを更新した。今後もユニバーサルツーリズムの方向性を取り入れた観光振興に取り組みたい。質問。お肉に限らずディープで人情味あふれる松阪の食文化への見解は？答え。市民が町を観光地だと思う割合が大事。食、歴史、文化を目玉に発信する。質問。多気町は移住・定住政策に力を入れている。松阪市も3世帯同居、近居支援補助金があるが、ちょっと弱い気がする。鈴鹿市では昨年7月から有料田園住宅制度を始めた。これは市街化調整区域でも家が建てられる制度である。300平方メートル以上の敷地、3階建て以下、建蔽率や容積率等の制限はあるが、フラット35も活用できる。導入を検討できないか。答え。関係各部局と連携を図りながら、しっかりとニーズを把握し、人口減少に対するアプローチとして検討していきたい。6. ソサエティ 5.0 とこれからのまちづくり。質問。国のデジタルガバメント実行計画に、地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき業務が列記されている。どのようなロードマップで進めるのか。答え。 国が定める子ども・子育て・介護等に関わる27手続きについて、未着手の18業務を令和4年度末のサービス提供を目指す。またオンライン化もしていきたい。質問。AI 人工知能を活用した相談対応や窓口業務への導入も進めていくべきではないか。答え。効率化や専門性が求められる業務において、AI は一つの選択肢。業務プロセスを見直し、研究していく。質問。スピード感を持って挑戦してほしいが。答え。DX、RPA、AI もどんどん取り入れ、デジタルを活用して専門性の高い業務に転換していきたい。質問。全市を挙げて再生可能エネルギーの推進に取り組んでいくと理解してよいか。答え。様々な企業、地域の組織、皆さん方の協力を得てカーボンニュートラルに向けて努力をしていく。質問。松阪市では太陽光発電のための農地転用を許可していない。営農型太陽光発電なら農地転用せず設置でき、農業者の基礎収入にもなる。推進する予定は？答え。営農型太陽光発電の設置には2分の1の国の補助が受けられる。市内ではブルーベリー栽培をしている農地に設置した事例がある。設置に向けた相談があれば、関係機関と連携し対応していく。意見。風力発電だけにとらわれず、小水力発電、営農型太陽光発電等も推進し、カーボンニュートラルに貢献いただきたい。用語解説。ソサエティ 5.0 とは、仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会。